親愛なる来館者の皆様、旧三六湖修道院へようこそ。
このガイドブックは、カリニ氏の公言のもと、ジョナサン・リビングストーン協会により、文化生のミッション技、デジタル化、革新、競争力、文化、観光、およびコンポネント3、観光と文化の4つのゼロポイントに含まれる、国家復興回復計画の資金により作成されました。
ようこそ。皆様の目の前にある床は、1600年以上の歳月を経てきました。そして、ここに至るまでには、偶然の発見、貴族の館、忘れられた木箱、そして奇境という、まるで小説のような物語がありました。時は、1873年の暮れ、カリーニの町から約 1km 離れたサンニコラ地区。フェルランティ夫人の農園で、庭師たちが柑橘の苗木を植えるための穴を掘っていたところ、地表からわずか数パルモの深さで、最初の報告書には3パルモと記されることになります。ツルハシが何か固く色鮮やかなものに当たりました。地主の夫人は色とりどりの小石が約30平方メートルに及ぶと見積もりました。しかしそれは始まりに過ぎません。床は実にその5倍近い広さであることが判明するのです。この知らせはガラーティコをジュゼッペ・デスプケスのもとに届きます。詩人にしてギリシア学者、パレルモ科学文芸アカデミーの総裁でした。公は本人の言葉によれば、床が庭師たちのツルハシで破壊されるのを防ぐためにこれを買い取り、話し取らせ、カルロロ・ベッキオ氏に図面を作成させ、早くも1874年の夏には学会に発表します。その後、パレルモの自邸の大広間に床として再び組み上げました。以来、このモザイクは彼の名を冠して呼ばれています。デスプケスのモザイク、あるいはガラーティのモザイクと。しかしその石に近づく前に少し立ち止まってみましょう。なぜこれほど豪華な床が他でもないこの場所、田園のただ中にあったのでしょうか。それを理解するためには、視野を広げなければなりません。空間においても、時間においても。
カリーニの平野には、古代の名があります。ヒュッカラです。いえ、正確に言えば、同じ名を持つ場所が二つありました。最初のヒュッカラ、古雪期のそれは、平野の背後、モンテレプレのモンテ道路の上に築かれた先住民の集落でした。トゥキュディですがこれを記録しています。紀元前415年、アテナイの大シケリア遠征の最中、アテナイの艦隊がこの町を攻め落とし、住民を奴隷として売り払ったからです。その恐ろしい一日に、古代の伝承は、やがて伝説となる一つの名を結びつけています。捕虜の中に、プルタルコスとパウサニアスが伝えるところによれば、一人の少女がいました。名をダイスと言います。秘女で売られ、コリントスにたどり着いた彼女は、やがてギリシア世界で最も名高く、最も美しく、最も男たちが争った遊女へと成長します。哲学者や君主に言い寄られ、幾世紀にもわたって歌われました。真実であれ、伝説に飾られたものであれ、ヒュッカラのライスの物語は、一つの確かなことを教えてくれます。このヒラノの名は、地中海全域に響き渡っていたのです。数世紀の後、その名は谷へと降りてきました。ここ、サンニコラ地区、北シチリアで、最も重要な街道沿いへと。その街道こそ、ウィア・ワレリア。メッシーナからリリバイオン、現在のマルサーラまで、ティレニア海岸沿いを走った湿生環道です。その道筋は、今日おおむね国道113号線が受け継いでいます。帝国の公式道路台帳、アントニヌス旅程記は、まさにこの地点に、公用駅訂正道、 クルッス・プブリクスの宿駅スタティオを記録しています。パレルモから16マイルの地点、ヒュッカラです。宿駅の周りにはよく組織された村落、ウィクスが育ち、海からの便もありました。海南のバリオディ・カリーニにはその船着き場があったことが調査により確認されています。そして4世紀、私たちのモザイクの世紀はこの土地にとって黄金時代でした。330年のコンスタンティノープル転倒の後、エジプトが信徒への穀物供給を担うようになると、シチリアはアフリカと共に再びローマの国僧となったんです。田園には領主の壮麗なウィダが立ち並びました。それは邸宅であると同時に王女領の経営の中枢でもありました。その倉庫から穀物はワレリア街道を経て、パノルムスとテルマエの港へと運ばれていきました。それはピアッツァ・アルメリーナの世界、そしてより小さな規模でのこの広間の世界です。最後にサン・ニコラを特別な場所にしているもう一つの章があります。4世紀から7世紀にかけて、この村のキリスト教共同体はすぐ北にビッダ・グラツィア・ディ・カリーニのカタコンベを掘りました。西シチリア最大の地下墓地群です。そして6世紀末、教皇グレゴリウス大帝の書簡はカリーニが司教座であったことを明かしています。極めて稀な農村司教区であり、島でわずか2しか知られていないうちの一つでした。ここでの営みはローマと共に消えることはありませんでした。ビザンツ人の元でもアラブ人の元でも続きます。地理学者アルムカッタスイとアルイドリースイはこの地を水に恵まれた肥沃な土地と語っています。そしてノルマン人の時代、集落は新しい城の周りへと丘を登り、カリーニは今日もその場所にあります。この風景を心に留めてください。失政感動、穀物、キリスト教共同体、千年の連続性。さあ、歩き始めましょう。純度の起点へお進みください。
春露の起点でお立ち止まりください。1997年に再開された発掘調査によって、この戸が村で最も格式高い空間を飾っていたことが明らかになりました。アプシス、ゴージン、を備えた大広間。毛焼け地震の計測によれば、およそ13メートル ×11 メートル。で、紀元後4世紀前半のものです。これから、その外周をぐるりとご案内します。ゆっくり歩いてください。1メートルごとが、印の宝庫なのですから。足元の帯をご覧ください。八角形が連なり、絡み合い、触れ合いながら、小さな正方形の周りに細長い六角形を描いています。19世紀の図面には、この列が2列揃って記録されています。皆様がご覧になっているのは、現代まで伝わった部分です。なぜなら、最後にわかることですが、この渡河は、長い旅をし、引っ越しの旅に何かを道々に置いてきたからです。この文様は古代モザイクの国際的な文様目録に登録されています。八角形の中央の小さな正方形にご注目ください。四弁の様式化された花とソロモンの結び目とがほとんど音楽的な規則性で交互に現れます。始まりも終わりもないこの組紐文は古代世界では守護と永遠の印であり、ウィッダの渡河にも後には教会にも愛されました。この帯は広間の中心ではありませんでした。脇の側楼、通行のための空間だったのです。1878年にパレルモのアカデミーでこれを開設したデスプケス公は、壮大ではあるが、いささか粗略な作り、と評しました。これからご覧いただく名人芸に比べれば、より走り書き的な手によるものです。この細部を覚えておいてください。それは、この渡河が一度に生まれたのではなく、
長く住まわれた家がそうであるように、段階を追って成長したことを物語っているのです。では、傍らに開ける大きな中央の区画に目を向けながら、ゆっくりとお進みください。
これが広間の心臓部です。
一辺6メートル60センチの区画。細部に入る前に、まずは全体を目でお抱きください。まず円地取りから、暗い地の上を波打つリボンがぐるりと巡ります。石と化した波打ち際のようです。そして内側の宿角には、八芒星が3列、全部で9つ。それぞれの星は、重ねられ回転された二つの正方形からなり、互いに結び合う組紐で描かれて、驚くべき立体感を際立たせています。星の先端の間には、斜めに置かれた石が、これは、アフリカ起源の構図です。北アフリカの工房に生まれ、地中海を渡り、3世紀から4世紀にかけて最盛期を迎えました。この広間の図式に最も近い親戚は、ピアッツァ・アルメリーナのビッラ・デル・カザーレにあります。そこでは、使用人区画の一室にまで同じ文様が現れており、同じ下絵、カルトンが流通していた証拠です。そしてシチリアの外では、チュニジア沿岸のウキカ、滝の家にまで及びます。私たちは、同一の芸術的コイネーの中にいるのです。おそらくは、アフリカで修行を積んだ渡りの職人集団の仕事でしょう。星の一つ一つが八角形を抱き、八角形の一つ一つが驚きを秘めています。絨毯のちょうど中央には、八枚の細長い花弁を持つ花。ご注目ください。これはガラスペーストのテッセラで作られています。貴重な素材、色ガラスであり、オイルランプの光にきらめいたに違いありません。四隅にはリボンで結ばれた月桂樹の花冠の中の大輪の葉分。他の八角形では波打つリボンとヘスノノコを囲んでいます。その中には柿十字、ガンマディオンもあります。太古からの動きと太陽の印であり、古代の幾何学文様の語彙は波や組紐と同じ無邪気さで、これを用いていました。デスプケスが気づき、後の研究が裏付けたことが一つあります。テッセラは、この土地の畑や渓流の石から切り出され、多彩色のガラスペーストと組み合わされているのです。この精緻極まるモザイクは、文字通り、カリーニでできています。アルミを進めて、今度は幾何学模様を中断する四つの区画をご覧ください。
地と星の間の四つの正方形に、モザイク師は自然への四つの窓を開きました。それぞれの窓には、高い足付きの器の両側に向かい合う一体の鳥が、草木の幔の間に描かれています。デスプケスは詩人の趣味でこう列挙しました。新紫のカモ、空色の鳩、大鵜、そして、大将、八つ頭。保存状態の許す限り、一つ一つご覧ください。花咲く植物に寄り添う鳩、麦の穂と共にいる大将、葡萄の幔の間の大鵜、花と実をつけた植物のそばのカモ、花、麦の穂、葡萄の収穫、果実。1977年以来、研究者たちはここに四季の偶意の可能性を読み取っています。この広間の外の畑で変わることなく巡っていた農事暦の一年です。そして古代の演出の妙にもご注目ください。この四つの区画は二つずつ対に向きを変えて配され、部屋に入る人と出る人のために構想されています。一方、幾何学的な星々は、どの方向からでも読めるのです。そしてここで、モザイクは最も魅惑的な謎を私たちに手渡します。鳥と器、鳩と幔。これは、
キリスト教のバシリカで再び出会うことになる図像の語彙です。だからこそ、一世紀もの間、カリーニのバシリカモザイクと呼ばれてきました。しかし、全く同じ図像が、全く同じ数十年間に、タイウィッダの長王の広間をも飾っているのです。それは過渡期、4世紀の共有された言語でした。象徴が権力者の邸宅から新しい信仰の建物へと図柄を変えずに移り住んだ時代。変わったのは意味だけでした。ウィッダか、教会か。この問いはポケットにしまっておいてください。最後にまた立ち返ります。先へ進む前に最後にもう一つ。床を覆っていたスーパルモの土の中から最初の発掘者たちは砕けた多数の土器を見つけました。デスプケスは書いています。床そのものに描かれて見えるものと実によく似ていると。現実の暮らしとその似姿とが共に埋もれていたのです。
皆様は今、広間全体が向いていたそばにいらっしゃいます。ここで構成は頂点に達していました。発見の際にカルロロ・ベッチオが描いた19世紀の大図版の複製が助けになるでしょう。床の完全な姿を今に伝える記録です。一本の帯が広間とアプシストを隔てていました。そしてそれは全体の中で最も優雅な一節です。向かい合う二羽の孔雀が横向きの姿で精緻な黄金のカンタロス、泉の器の両側に立ち、そこからアカンサスの唐草と花咲く枝が明るい地の上に溢れ出しています。帯が判読できる状態であれば、鳥の頭と首をご覧ください。モザイク紙は青いガラスペーストに色調をぼかしたテッセラを織り交ぜて表現しており、光の加減によって輝きが変化します。孔雀は古代において不死と再生の象徴でした。秋に羽を落とし、春にはより美しく生え変わることが観察されていたんです。あの杯、異教徒は豊穣のディオニュソス的な器と読み、キリスト教徒は命の泉と読みました。の両脇で、孔雀たちは建物の最も奥まった場所の象徴的な番人を務めていました。吹雄の向こうにはアプシスが開けていました。絡み合う多彩色の紐で描かれた連なる鱗文で飾られ、鱗の一枚一枚には茎の上の小さな花が宿っています。無限に開いた扇のよう、あるいはまさにあの孔雀たちの広げた羽のようです。この文様は4世紀に地中海全域を駆け巡り、ビッダデルカザーレの主人一族の居住区のアプシス付き広間にもほとんど同一の形で乱されます。しかしアプシスはほとんど廃墟と化して、発見の時点ですでにパレルモへは運ばれませんでした。サンニコラの土の中に残されたんです。そこから生き延びたのは数十センチほどの断片。パレルモのサリナス博物館の収蔵庫に何十年も保管され、今日ようやく床の残りの部分と再会を果たしました。赤、緑、黄のロコの網目をとどめる断片です。全体の記憶を救う生遺物に捧げるべき感謝を持ってご覧ください。では、アプシスに背を向けて、最後の一辺に沿ってお進みください。
皆様が沿って歩いているこの区画は、発想の点で、おそらく最も興味深いものです。交差する帯の格子。交点には、正方形と長方形。区画の中には、輪郭を刻んだ十字。これは抽象的な思いつきではありません。角天井、ローマの長王の広間を覆っていた漆喰の角冠を鷹に翻訳したものなのです。モザイク紙は建築を逆さまにしました。部屋の天空をそこを渡る人々の足の下に敷いたのです。同じ図式は ビッダデル・カザーレの第37室を飾っています。ここでもまた、19世紀の図面は現在見えるものより多くを記録しています。図面では3列あった区画が、今日は2列。パレルモでの再積み立ての際に受けた切り詰めのもう一つの痕跡です。そしてここでも、デスプケスは別の手を見て取りました。より細かな図柄で、施工はさらに粗略、と記し、大きな方形は、後の世紀に拡張されたのだろう、と推測しています。この鷹は、幾世代にもわたって使われ、繕われ、広げられてきました。その不揃いこそが、この鷹の伝記なのです。
お別れの前に、最後の章をお聞きください。
この石たちが、ここへ帰るためにたどった旅路です。この床は、16世紀もの間、地中で生き延びた後に、20世紀に危うく失われかけたのですから。100年以上にわたり、モザイクはパレルモのルッチェーロ・セッティモ通りにあるガラーティー館の大広間にあり、旅人や学者たちの称賛を集めました。ところが、1975年、公の相続人が館を売りに出します。そして、モザイクのあった浴槽を買い取ったのは、高名な人物でした。バゲリーヤ出身の大画家、レナート・グッドゥーゾ。当時、国際的名声の絶頂にありました。しかしモザイクは、売買に含まれませんでした。画家夫人のたっての希望により、売買から除外され、解体されて、同じ建物の倉庫の木箱にしまい込まれたのです。巷の噂は、ミニーゼ夫人が、クジャクを不吉の前兆とみなしたからだと語りますが、はっきり申し上げておきましょう。これは、新聞紙の伝説であって、歴史ではありません。確かなのは、会場でグッドゥーゾ夫妻が芸術家や詩人をもてなす間、クジャクたちは人知れず、闇の中で見張りを続けていたということです。困難な年月が続きました。文化財監督局による保護指定。ついで、1981年、借家のホテルリゾートの横に使おうとする温泉会社への軽率な売却。4世紀の傑作がロビーの床材に貶められようとしたのです。それを救ったのは公的な保護でした。1989年、監督局は移送を差し止め、1999年、長い手続きの末に、カリーニのアルケオクラブ協会とその関係者の尽力もあって、モザイクはシチリア州の州有財産となりました。2004年には大規模な修復。そして2007年、モザイクは再び公開されます。パレルモのサンティニャツ用アッロリベッラ協会に付属する宝石のような空間。サンフィリッポネーリ祈祷堂での展示です。30年間眠っていた館から、わずか数百メートルの場所でした。しかしカリーニは忘れていませんでした。町は、離れた71件のモザイク、加えて13の破片。そして、このパカラのために対の住処を設計しました。17世紀に建てられた旧サンロッコ修道院の回廊に立つ、鋼とガラスのパビリオンです。そこでモザイクの各部分は、一辺また一辺と組み直されていきました。そして物語は、なお続きます。2026年の初め、サリナス博物館の収蔵庫に、何十年も眠っていたアプシスの断片もまた、床の残りの部分と、再び一つになったのです。一世紀半の流浪の後、ヒュッカラのモザイクは、石を一つ、また一つと重ねて、故郷の土地へ帰ってきました。
皆様のポケットにしまっていただいた、あの問いが残っています。贈り物としてお持ち帰りください。デスプケスと19世紀の書画学たち、発見に自ら立ち会ったヴィンチェンツォ・ディ・ジョバンニ氏もその一人です。は、この広間に小さなキリスト教バシリカを見ました。一世紀後の1977年、 考古学者ロザリア・カメラータ・スコバッツは、ここにピアッツァ・アルメリーナを範とする4世紀の邸宅のアプシス付き調音室を認めるべきだと提唱しました。そして付け加えるべきことに、いかなる発掘もここで祭壇や円柱、石造りの間仕切りを見つけたことはないのです。その後の研究はこの問題を両方向に開き直しましたが、決着はついていません。今日サン・ニコラで発掘に携わる人々は慎重にも判断を保留し、新たな証拠を待っています。答えが出ないうちは、このトカはいつの時代もそうであったものであり続けます。古代カリーニの最も豪奢な一興器です。皆様はそれをすべて歩き通されました。お帰りの前にもう一度だけ全体をご覧ください。9つの星、4つの季節、2羽の孔雀、1600年の歳月と幸せな結末を迎えた長い旅。ご来館ありがとうございました。
親愛なる来館者の皆様、
当施設をご見学いただきありがとうございます。引き続きカリーニの町の歴史的名所を巡る旅をお楽しみください。